もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私が47歳で。
47歳。はい。
はい、主人が50歳で。
はい。
長女が21歳。
はい。
次女が19歳です。
はい。で、今、4人で暮らしてらっしゃるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい。次女の方が
19歳のお、
はい、
お嬢さんね、はい、
はい、アルバイト先で知り合った、
はい、
男性と仲良くなったんですけども、
はい、
付き合うまでは至らないんですけども、
はい、
ちょくちょく遊びに行ったり、
はい、
まあ娘も本当はすごい好きなんですけども、
はい、
自分の気持ちをなかなか言えずに、でその中で、まあ、娘がいろいろ、でも地方から出てきた方なんで、
は
い、いろんなことを足りないとか言ったら持ってってあげたり、何か尽くしてるところがすごくあったんですね。タバコを買ってあげたりとか、
はい、
そんな感じで、
はい、
やってたんですけども、
はい、
その男性が SNS をすごく頻繁にやる方で、
はい、
で多分彼女がいるんだろうなっていうのをがなんか娘曰く分かったみたいで、
はい、要するにこの男性は恋人がいたということが分かった、はい、
そうですね、
はいはい、
で、はい、娘と頻繁に会いながらもそういうことを、はい、があったっていう感じで、
うん、
で結構何やっても飽き性みたいなところで、
はい、
娘と会ってから1年で2回ぐらい転職もしてますし、
はい、
で引っ越しとかもしてるんですね、
はい、
そんな感じで、まあ、会ったり会わなかったりの関係がずっと続いてまして、最近もまた会い出したんですけども、でもやっぱり最近も SNS 見たら、一度前付き合ってたっていう女性とはまた別れまして、また新しい女性ができてるみたいなんですね、
うん
うん、でそれもなんか最近発覚しまして、
うん、
その心に穴を埋めるみたいな感じで、
うん、
前その男性がアルバイトでメンズパブ、メンズバーみたいなところで、
うん、
バイトやってたんですね、
うん、
で今なんかメンズバー行き出してるんですけども、
うん、
バイトの回数も減ってるにもかかわらず、
はい、
結構お金を使ってるよな、バイト以上のお金を使ってるよなっていうのがちょっとわかるんですね、
はい、
でちょっとカバンの中をこの前調べたんですね、
はい、
そしたらそのメンズバーの領収書みたいなのが何枚か入ってて、
はい、
で1枚に9万いくらっていうのがあったんですよ、
はい、
先週も行ってたみたい で、
はい、
で先週のは2枚いくらっていうのがあって、
はい、
あとガールズバーかなんかの名刺みたいのがあって、自分と違うような名前みたいなのが書いてあったりとかしてたんで、
はい、
だからそういう水商売みたいなバイトをしで、そのお金でメンズバー行ってるんじゃないかなっていうふうに予想してるんですね。
はあ、なるほどね。あなたに言っているバイト先っていうのは、
はい、
どういうところだと言ってるんですか？
居酒屋さんです。
居酒屋さんと言ってるだけ、はい
はい
はい、
はい。
男性から見るとこのね、
はい、
恋人じゃなくて、
はいはい、
遊び相手、
はい、
というふうに解釈していい？
はい、そうかもしれないです。
ですよね。
はいはい。僕は君のことを妹みたいに可愛いっていう風に LINE が来たんですね。
ああ。
でそれでもまたショックを受けまして。
はい、この男性何歳ですか、おおよそ。
24歳だと思います。
24歳ぐらいですか。
はい、私もだからなんか利用されてるような気がして、
うん、
だけど結局娘は好きだから何かやってあげたいっていう気持ちが強くて、
言ってましたね、さっきね、尽くしてあげているっていうことね、
はい、はい、ちょっと娘はやっぱりすごく自信がない子で、
うん、
つい最近学校からの何て言うかな、適正なんか診断みたいな感じのやつをやって、それの回答が来たのにぴったりだなっていうのがあって、
はい、
依存するところがあるっていうふうに書いてあったんですね、
はいはい、
うん、でもう本当にそんな感じだなっていう、だから 娘はやっぱりその子に依存してるんだろうなっていうのがすごく見受けられまして、
うん、あなた要するに今日の相談というのはこういう、あなたの言葉で言うと自信がない、
はい、
こういう男性と好きになっていて、
はいはい、
彼女の方は好きだから別れられないわけね今ね。
もうそれがずっと頭の中にきっとあるんですよね。ですからその穴を埋めるためにそのメンズバー行ったりとかしてると思うんですね。でそこ行けばやっぱりみんなにチヤホヤしてもらえるから、
う
ん、
そうですね、
はい、きっとそれがもう優越感になってるんだと思うんですね、
この彼女にあなたがどう接したらいいか、
は
い、ということ、
はい、そうですね、はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに精神科医の高橋良太郎先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
は
い、
はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
メンズバーっていうのはその男性が勤めてるのね。
以前、今は勤めてないですけども、以前勤めてたんですね。
以前そこに勤めていて、今は彼はいないの？
はい、はい、いないですけど、うん、まあちょっと、そうやって言ってるっていうのは聞いてたんで、
うん、
その後にどういうとこだったのか行ってみたいなっていうのがあって、友達も行ってみたいって言ってたんで、うん、一緒に行ったみたいな感じなんですね。で、それからちょっとハマっていったみたいな感じで。
じゃあ彼のいないメンズバーに行って最大10万円も使ったりしてるの？
はい、はい、そうですね。
ほう、
はい、
で、
はい、
メンズバーっていうのはカジュアルなホストクラブみたいなもんなの？
はい、まあそうですね、はい、
でなおかつそのお金を作るのにどう見ても、
はいはい、
彼女はガールズバーに行くしか他にお金の作りようがないだろうっていうことなの？
そうですね。で、
うん、
まあそれを、うん、まあ何回かちょっとそういう感じで問いただしたんですけども、うん、ガンとしてそんなとこ行くわけないじゃんみたいな感じで、そういう水商売みたいなことは私も、うん、主人も絶対にやるなよって、そういうとこ足入れたらもう普通で働いてるのがバカらしくなっちゃうから、
うん、
絶対やっちゃいけないよっていうのはもうずっと言ってきてるんで、
うん、
そのなんていうかな、うん、後ろめたさは絶対あると思うんですね、
うん、
で結構ストレスがたまると、
うん、
髪の毛を抜いたり、
うん、
なんかかさぶたを取ったりとかするところがあるんですね、
うん、
最近そのことを結構頻繁にやってるんで、
うん、
結構ストレスがあるんだろうなっていうのが見受けられるんですね、
うん
うん、
それでその肝心の彼とはどんな相方をしてるの最近？は
い、彼もきっと今彼女がいる状態なんで、
うん、
そんなには頻繁には誘ってこないんですけども、うん、自分が何かやってほしい時には娘を誘って、
うん、やってもらうわけ。
はい、やってもらって、
うん、
まあろくでもないような男性ですので、その好きになった人が、
うん、そうね、恋愛の中では、
はい、
2番目3番目の人が1番に繰り上がるってことは永遠にないんですよ。
はいはいはい、はい
ね、だから妹みたいだって言ってるってことは、はい、お前は永遠に1番にはなれないぞって言われてるんだけれど、
はい、
それはなかなか、
はい、
ね、
気づいてないんです ね、気づこうとしてないっていうか、う
ん、
なんか分か
ってる、目を塞いでるんだろうね。
はい、そうですね、
うんうん、要するに自分で、
はい、
体験して自分で傷ついたり、
はいはい、
そういう直接的な社会との関わりみたいなことを今は学ぶ時期なので、
はい、
まあ借金してでもメンズバーって言うんだったらちょっと心配だけど、
はい、
まあガールズバーに行ってそのお金で遊んでるっていううちは、
はい、
まあ周りで遠巻きにして、まあでもお財布のチェックぐらいは、
はい、
しながら様子を見てくってしか方法はないと思いますよ。
ああ、そうですね。
それを正面切ってワイワイっていくと、はい、彼女が成長していくプロセスみたいなことを、
はい、
またここの段階でも何かこう真綿にくるまれたように、
はい、
自分で思い切ったことができなかったってなことになりかねないからね、
はいはいはいはい、
だからまあそのことについては遠巻きにして、
はいはい、
なおかつやっぱりその彼とのことをめぐっても、
はい、
変な言い方だけどそんなに遊び慣れてるようにも見えないにもかかわらず、そんな相手にでも振り回されちゃう自分みたいなことを、
はいはい、
それこそ心底 思い知るためにもある程度、
はいは
い、恋愛っていうのは必ずもう傷ついて、はい、幸せな恋愛って一つもないの、思春期の頃は、
あ、はい、
もう必ずみんな傷ついて、
はい、
それで大きくなっていくところがあるから、
はい、
まだ19歳だったらね、
はいはい、
もういろんな傷つき方をしてもらうしかないような気がしますけどね、ちょっと冷たい言い方かもしれないけど、
はいはいはい、
僕が親だったらそんな風に、
はいはいはい、
娘に接すると思います。ただそばに居続けるということは続けるっていうようにしていくと思いますけどね、はいはい、
じゃあ問いただしたりとか、うん、わーわー言ったりとかは絶対しない方がいいってことですね。
いやいや絶対しん、あの結局親が何らかの形で振り回されて心配してるっていう図は、
はいはい、
子供にとっては煩わしいけどどっか自分を見ててくれるんだっていうことで嬉しいところもあって、
はいはいはいはい、
まあ二律背反的なアンビバレンスな感情なので、
はい、
時々はお財布やなんか見て本当に心配なことがあったら、はい、その度になんか心配を口にするっていうことはすごくいいこと、はい、ただそれを正面切ってなんか事実の争いみたいにして組み伏せようとするのはあまり進めないっていうことなんですけどね、
はい、
うん、
そういうことですね、
うん、微妙だ、はい、つかず離れず、はい、そんな風におどおどしながらするのが親の役割かなと思ってます。
あ、はい、
うん、そうですね、あのそんな怪盗ランマの親って多分世の中には全然いないので、特に異性関係で、
はい、
親御さんの心配は多分尽きないけど、でもそれぐらいに振り回されつつでもいつもそばにいるよっていう感じが一番いいような気がしますけどね。
そういうことですね、はい、わかりました。
今あの、
はい、
高橋先生にね、
はい、
青春の恋愛について大変素晴らしいお話伺いましたよね。要するに傷つかない人いないんだっていうようなね、本当にその通りですよね。で、あなたご主人との関係どうなの？
いやー、うん、そうですね、私はやっぱり主人のことがもうちょっと嫌な部分がすごくあります。
だからあなたがどう接するかっていうよりも、
はい、
あなたがご主人とどうやってうまくな仲良くできるかってことじゃないの？ああ、そして家が本当に心の居場所になれば、
はい、
こんな男と自分の青春無駄にする必要ないやっていうふうになるんじゃないの？
ああ、
こういうふうに育てたのはあなたとご主人の関係じゃないかって僕は気がするんですよね。
うん
ね、だからなんかみんな全部この男どうしようもないと、転職ばっかりしてるし、ちゃんと働いてないと、
はい、
でうちの娘に貢がせていると、
はいはいはい、
なんかどんどんどんどん本当の本質的な部分からどんどんどんどん離れていっちゃってるんですよ、
はいはいはい、
だから本質的な原点に戻って自分の心の中を見つめて、はい、私はなぜ主人をこんなに憎いのかと、
はい、
そこのところを見つめれば、
はい、
これはきついけどね、
うーん、
きついけれども、
はい、
あなたが成長する時であり同時にお嬢さんが成長する時じゃないの？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、はい、ありがとうございました。失礼します。
自己犠牲的献身は強度の依存性の現れである。クロム・ライヒマン。